筆仙を石坂先生はたくさん書かれるというのを聞いています。石坂先生の一筆仙、どんな内容を書かれているのかお聞きしたいです。
これって別に内容を決めてるわけではないんですよね。これ、向山陽一先生がかつて、一筆箋は書きたくなるから書くんだよってことを、昔の SNS で書かれていたと思います。ですから、子供たちのその頑張りが目に飛び込んできて、その結果、書くということが、そもそもの始まりなんですね。だから内容としては本当に私は多岐にわたってます。例えば発言だったら、なんとか君は、今日の社会の時間で、資料と資料、二つの資料を結びつけて発表していました。その姿が他の子のお手本となっていました。クラスを大きく前進させてくれそうですとかね。そうやって書く場合もありますよね。それ勉強のことですね。そうじゃないこともあります。なんとかさんは、今朝、石川県雪国なんで、玄関の除雪作業を私がしていたところ、そこに気づき、教室から真っ先に外に飛び出してきて、先生雪かきしますよと言って手伝ってくださいました。この優しさは、ご家庭の教育力の賜物ですね。素敵ですとか、そうやって書くこともありますよね。まあ、書き方としては、そういう、書き方というかな、そういう話題で書くこともあります。で、この一筆箋の、私がその書く、まあ、原点というか、それはどこにあるかというと、向山陽一先生の言葉の、どんな子も大切にされなければならない。一人の例外もなくという言葉ですよね。もちろんですね、別にきちきちとみんなにその同じ枚数だけ与えるとかそこまでしなくてもいいと思うんです。でも、楽器にせめて一回ぐらいは、やっぱり全員に渡したいなと私は思うんです。もう一つ私にとっての、その発露となっているのは、向山内先生の子供を犯す法則。あの中に、向山内先生は、特別少年院に入っている子供たちには、ある特徴があると書かれてましたよね。で、その要因、その特徴の一つが、学校で一度も先生から褒められたことがないということなんですよ。それに対して向山先生は、学校で一度も褒められたことがないとか、何かを成し遂げて、その達成感を味わった経験がないというのは、これはやはり教師の怠慢じゃないのかって書かれてあったんですね。で、このことが、私の中での強い、なんていうかな、スタート地点となっていますね。だから、なんていうかな、放っておいたらあれですよ。一部のすばしっこい、賢い子たちにたくさん当たるでしょう。あるいは、なんか先生に、言い方きつ、ちょっと、いろいろあるかもしれませんけど、なんかね、うまく近づいてくるのがうまい。取り入る差は悪いんですけど、そういう子たちにも当たるのかもしれませんし。あるいは逆に、やんちゃな子ね、やんちゃな子がちょっと頑張った時にすごいなって言って当たっちゃうのかもしれない。そうなった時に、私はおそらく、勉強はできない子もそうなんですけど、おとなしく頑張ってる中間層の子たちが、全くその日の目を浴びないんじゃないかなってことも思います。そういう意味で私は一筆箋をなるべく多くの子に渡したいなと考えています。以上です。
ありがとうございます。これ一筆箋書くときの視点はやっぱり子供ですかね。喜ばせたいっていうのを子供を喜ばせたい。もしくは保護者も喜ばせたいって視点で書くんですか？それとも子供のフォーカスが強いですか？
両方ですね。
両方、やっぱ保護者にも喜んでもらいたいっていう気持ちで書いてるんですかね？
もちろんです。で、でも子供からしても、まあ、僕、高学年担任多いんで、それお家の人に渡しといてねって言ったら読みますよね。それはお家の人にも喜ぶし、当然その高学年ぐらいだったらそれ読んだら自分に対してすごく褒めてくれてるなって嬉しくなると思いますけどね。はい。
今の文章で保護者に対してです、書い
そう
て
で
る。
す。はい。はい。
一筆箋っていうのは、その子へのメッセージは基本的に日記とかで、一
日記
筆
ですね。はい。
箋は基本的に保護者の方に伝えるって形の。
はい。はい。
ありがとうございます。
あとなんかこういうコスメも僕常にこの胸ポケットに入れてて、なんか良かったなと思った時に、さらっと書いて渡すこともたまにありますね。
なるほど。それは子供に対してってこと
子
です。
供に対して、はい。